3, 2, 1, 0.
Vi quando ricomendo Time Reset.
ゆるめた隊に缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の曇り届きもせず消える。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。毎月第4週目はですねリーディングシアターと題しまして、タイムリーオフィスのいろんなメンバーたちが、朗読を読みましてそれを皆様にお聞きいただくという番組になっております。私館長の小磯和成でございます。実は5月に入りましてですね1週目から3週目のトーク番組の方はお休みをいただいている状況なんですけれども第4週目のリーディングシアターはこれからも変わらず更新してまいりますので今後ともよろしくお願いします。さあジングルを挟んでですね、早速今日のゲストにご登場いただきます。お楽しみに。
We can recommend Time Listen。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
We can recommend Time Listen。
はい、改めまして、ウィークエンドレコメンドタイムリッスンリーディングシアター館長の小磯和成でございます。さあそれでは早速ですね今月朗読をしていただくゲストの方をお招きしましょう。どうぞ。
トントンガチャ、花岡恵子です。
何ですかいきなり
なんかこういう感じなのかなと思って
かつてそういうことをやった時もありましたね。はい、まあそれはともかく、ね、今月読んでいただくのは花岡恵子さんでございます。
はい、花岡です。よくいらっしゃいました。よろしくお願いします。
何を隠そうついこの間までねリーディングシアターの館長をやっていらして、うん、ろくな挨拶もなく消えてしまったという。
あ、しましたよ。
したの？
しました、しました、した最後。
本当に、うん、した、
ね、しましたよ、しました、しました。はい、一応
一応、
はい、やらせていただいて
今月を申しましてみたいな。
はい、はい、
じゃあそれ以来の登場。
そうですね、ご無沙汰してます。
言うほどご無沙汰でもない。
そうですね、
番組的にもそんなにご無沙汰じゃないでしょ。 2,3 ヶ月くらいじゃないですか。
そうですね、いや、うん、意外にこう早く招集いただいたなってちょっとまあ驚きとともに喜びを感じております。
ちゃんとした朗読ができるメンバーがね少ないものですから
ちゃんとしてるかどうかちょっと私の場合は疑問ですけれどもね。
そんなことおっしゃらずに楽しみにしておりますよ。
ありがとうございます。
はい、で、はい、今回読んでいただく作品は何でしょうか。
岡本喜道作の停車場の少女という、う
ん、岡本喜道はね僕も何回か読んだことあるんですけども、はい、まあ半七鳥物帳だったかな。結構時代物のイメージが強い作家さんなんですけども、
なんかその探偵物みたいなものと、うんうん、あとちょっとミステリーを書かれている作家さんのイメージなんですけど、うんうん、今回の作品はそのミステリー寄りというかちょっと不思議なお話、うんなんですよね。ね、
停車場とあるから、まあはい、珍しくちょんまげものではないわけですもん ね、 これね。
そうですね、うん、ちょうど、うん、あでもお話の中で、まあ、日露戦争が終わったぐらいの、はい、
そのくらいの時代のお話ですね。
です、
まあ、古いは古いということでね、
はいはい、
まあ、岡本喜道の生きていた時代のお話ということなんでしょうかね、うん、
はい、そうです。
はい、
で、ま、はい、あの中に恵子さんっていう人が出てくるんですよ。
あら、
はい、私も稽古なんですけど、
ね、
私の稽古はひらがなの稽で、うんうん、こだけ漢字なんですけど、うん、ここの稽古さんはちょっと珍しくて、あの継ぐ継続とかの稽に子供の子なんですよ。なんかちょっと珍しいので、なんかちょっとそういうところも想像しながらちょっと聞いていただければなと思いました。はい、
まあね、作品についてのお話は明日、朗読時代はですね今日前編明日後編とお届けするわけなんですけれども、はい、明日の後編の朗読が終わった後にですね、うん、改めて花岡さんとこの作品についてじっくりお話ししたいと思いますので、
はい、
それをまたお楽しみに。それでは早速この後朗読聞いていただきます。岡本喜道作停車場の少女。
どうぞ。
停車場の少女、岡本喜道。こんなことを申しますと、なんだか嘘らしいようにおぼしめすかもしれませんが、これは本当のことで、私が実際に体験したことでございますから、どうかそのおぼしめしでお聞きください。 M の奥さんはこういう前置きをして次の話を始めた。奥さんはもう3人の子持ちで、その話は奥さんがまだ女学校時代の若い頃の出来事だそうである。まったく、あの頃はまだ若うございました。今考えますと、よくあんなおてんばができたものだと自分ながら呆れ返るくらいでございます。しかしまた考えてみますと、今ではこんなおてんばもできず、またそんな元気もないのが、なんだか寂しいようにも思われます。そのおてんばの若い盛りに、後にも先にもたった一度、私は不思議なことに出会いました。日露戦争が済んでから間もない頃でございました。水沢さんの恵子さんが金曜日の晩に私の家へおいでになりまして、あさっての日曜日に湯河原へ行かないかと誘ってくださったのでございます。恵子さんのお兄さんは陸軍中尉で、法典の戦いで負傷してしばらく野戦病院に入っていたのですが、それから内地へ拘束されて、やはりしばらく入院していましたが、それでも負傷はすっかり治って、2月の初め頃から湯河原へ転地しているので、学校の試験休みの間に一度お見舞いに行きたいと恵子さんは金がね言っていたのです。いよいよあさっての日曜日にそれを実行することになって、普段から仲のいい私を誘ってくださったというわけでございます。とても日帰りというわけにはいきませんので、先方に二晩泊まって火曜日の朝帰ってくるということでしたが、修学旅行以外めったに外泊したことのない私ですから、ともかくも両親に相談した上でお返事をすることにして、その日は恵子さんと別れました。それから両親に相談いたしますと、お前が行きたければ行ってもいいと親たちも心よく承知してくれました。私は大喜びですぐに行くことに決めまして、恵子さんとも改めて打ち合わせた上で、日曜日の午前の汽車で新橋を立ちました。ご承知の通り、その頃はまだ東京駅はございませんでした。恵子さんは熱海へも湯河原へも旅行した経験があるので、私はただおとなしくお供をしていけばいいのでした。お供といって別に謙遜の意味でも何でもございません。全く文字通りのお供に沿いないのでございます。というのは、水沢恵子さんのお兄さん、恵子さんもそう言っていますし、私どももやはりそう言っていましたけれど、実は本当の兄さんではない。恵子さんとはいとこ同士で、ゆくゆくは結婚なさるということを私もかねて知っていたのでございます。そのお兄さんのところへ訪ねていく恵子さんはどんなに楽しいことでしょう。それについていく私はどうしてもお供という形でございます。いえ、別にやきもちを焼くわけではございませんが、正直のところ、まあそんな感じがないでもありませんけれども、また一方には、普段から仲のいい恵子さんと一緒に、たとえ一日でも二日でも春の温泉場へ遊びに行くということが、私を楽しませたに相違ありません。ことにその日は2月下旬ののどかな日で、新橋を出るともうすぐに汽車の窓から春の海が広々と眺められます。私どもの若い心はなんとなく浮き立ってきました。神津へ着くまでの間も、途中の山や川の景色がどんなに私どもの目や心を楽しませたか知れません。神津から 小田原、小田原から湯河原、その間も二人は絶えず海や山に目を奪われていました。宿屋の男に案内されて二人が馬車に乗って宿に行き着きましたのはもう午後4時に近い頃でした。
やあ、来ましたね。
恵子さんの兄さんは嬉しそうに私どもを迎えてくれました。お兄さんは藤尾さんとおっしゃるのでございます。藤尾さんはもうすっかり治ったと言って元気も大層よろしいようで来月中旬には帰郷するということでした。
どうです、私の帰るまで逗留して一緒に東京へ帰りませんか、などと藤尾さんは笑っていました。
その晩は泊まりまして、あくる日は藤尾さんの案内で近所を見物して歩きました。のびやかな春の温泉場でのひとときでした。私どもはその一日を愉快に暮らしまして、あくる火曜日の朝、いよいよここを立つことになりました。恵子さんと私とは早く起きて風呂場へ入りますと、なんだか空が曇っているようで、廊下のガラス窓から外を覗いてみますと、霧のような小雨が降っているらしいのでございます。雨かもやか確かにはわかりませんが、中庭の大きい椿も桜も一面の薄い車に包まれているようにも見えました。雨でしょうか。二人は顔を見合わせました。いくら汽車の旅にしても雨は嬉しくありません。風呂に入ってから恵子さんは考えていました。ねえあなた、本当に降ってくると困りますね。あなたどうしても今日お帰りにならなければいけないんでしょ。
ええ、火曜日には帰ると言ってきたんですから、
と私は言いました。
そうでしょうね、
と恵子さんはやはり考えていました。
けれども振られると全く困りますわね。
恵子さんはしきりに雨を苦にしているらしいのです。そうしてもし雨だったらばもう一日逗留していきたいようなことを言い出しました。私の邪推かもしれませんが、恵子さんは雨を恐れるというよりも他に司祭があるらしいのでございます。久しぶりで藤尾さんのそばへ来てたった一日で帰るのはどうも名残惜しいような物足らないような心持ちがおそらく恵子さんの胸の奥に忍んでいるのであろうと察せられます。雨をかこつけにもう一日か二日も逗留していたいという恵子さんの心持ちは私にも大抵想像されないことはありません。邪推ではなく全くそれも無理のないことと私も思いやりました。けれども私はどうしても帰らなければなりません。雨が降っても帰らなければなりません。でそのわけを言いますと恵子さんはまだ考えていました。
電報をかけてもいけませんか。
ですけれども二日の約束で出てまいりましたのですから、
と私はあくまでも帰ると言いました。そしてもしあなたがお残りになるならば自分一人で帰ってもいいと言いました。
そりゃいけませんわ。あなたがどうしてもお帰りになるならば私も無論ご一緒に帰りますわ。
そんなことで二人は座敷へ帰りましたが、朝のご飯を食べているうちにとうとうこんぶりになってしまいました。
もう一日遊んでいったらいいでしょう、
と藤尾さんもしきりに勧めました。そうなると恵子さんはいよいよ帰りたくないような風に見えます。それを察していながら意地悪く帰るというのはあまりにも心なしのようでしたけれど、その時の私はどうしても約束の期限通りに帰らなければ両親に対してすまないように思いましたので、雨のある中をいよいよ帰ることにしました。恵子さんも一緒に帰るというのを私は無理に断って自分だけが宿を出ました。
でもあなたを一人で帰してはすみませんわ、
と恵子さんはよほど思案しているようでしたが、結局私の言う通りにすることになって、ひどく気の毒そうな顔をしながら幾度か私に言い訳をしていました。藤尾さんも恵子さんも私と同じ馬車に乗って停車場まで送ってきてくれました。ではごめんください。ご機嫌よろしゅう。私も天気になり次第に帰ります、と恵子さんはなんだか謝るような口ぶりで、私の顔色を伺いながら丁寧に挨拶していました。
花岡恵子さんによる朗読で、岡本喜朗作「停車場の少女」その前編をお聞きいただきました。後編は明日日曜日に配信いたします。どうぞお楽しみに。